面白い人になる30の方法。その1。面白い人になるために一番大切なのは相手を楽しませたい気持ち。面白い人になるために一番必要なことは何でしょうか。話術でしょうか。頭の回転の速さでしょうか。ユーモアのセンスでしょうか。もちろんどれも大切なポイントですが、一番大切なことはもっと基本的なところにあります。それは相手を楽しませたい気持ちなのです。面白い人に共通するのは相手を楽しませたい気持ちです。面白い人になるすべての原点であり、軸であり、モチベーションです。話術やユーモアのセンスも大切ですが、そうしたことができるのも相手を楽しませたい気持ちがあるからです。相手を楽しませたい気持ちがあってこそ面白い人になれます。もし相手を楽しませたい気持ちがなければ、どれだけユーモアのセンスがあっても話術が優れていても空回りします。作り笑いや愛想笑い、お世辞や社交辞令ばかりでは面白い会話はできません。会話が無味乾燥になってつまらなく感じるでしょう。世の中にいる人気者を見てください。人気者は相手を楽しませたい気持ちに満ち溢れています。優しく接してくれたり、面白い話で笑わせたりしてくれるのも相手を楽しませたい気持ちがあってこそ。たとえ自分がバカにされても相手が楽しんでいるならそれでいいと思っています。テレビで活躍しているお笑い芸人を思い出してください。お笑い芸人は笑いと感動のエンターテイナー。表向きはとぼけた様子に見えても、心の根底ではお客さんを笑わせて楽しませたい気持ちでいっぱいです。たとえ自分の短所や欠点をさらけ出してでも、お客さんの笑顔のために頑張っています。話術を磨いたり、面白いネタを考えたりするのもいいですが、まず相手を楽しませたい気持ちを大切にしましょう。相手を楽しませたいがあってこそ、面白いネタも思い浮かびやすくなります。サービス精神が旺盛になり、自然とポジティブな気持ちが湧いてきます。たとえネタに滑っても、ポジティブに受け止めることができます。相手を楽しませたい気持ちこそ、面白い人になるための出発地点。基本ですが、最も重要なポイントでもあります。相手を楽しませたい気持ちを意識しましょう。すでに意識をしているなら、もっと意識をしましょう。意識した瞬間から自然とポジティブな気持ちが湧いてくるでしょう。笑ってもらうネタも見つかりやすくなるでしょう。人と話をしたくてうずうずするでしょう。面白い人になるためには相手を楽しませたい気持ちから始まるのです。相手を楽しませたいという気持ちを一番大切にする。面白い人になる30の方法。その2。面白い人とは自負するものではなく評価されるもの。面白い人になるために押さえておきたい基本があります。面白い人とは自負するものではなく評価されるものという点です。自分だけで自分の面白さを判断評価するのは難しい。私は面白い人ですと自負したところで、周りからそう思われていなければ意味がありません。面白いことを言ったつもりでも空回りでは意味がありません。ユーモアを言ったつもりでも相手がつまらなく感じているなら、単なる寒い人です。自分では相手を楽しませているつもりでも、実際は相手を不快不機嫌にさせていることもあるでしょう。自分で自分のことを面白い人間と思っていても、実際は勘違いになっているだけかもしれません。恥ずかしい思い込みがあると自分の印象まで下げてしまいます。面白い人になるのに大切なのは自分の評価ではなく他人の評価です。面白い人として人から評価されて初めて面白い人になれます。まず人と接触する。まず人との接触が欠かせません。誰ともコミュニケーションのない状態で面白い人になるのは不可能。直接会って話すのもよし、電話やメールでコミュニケーションを取るのもよし。時間は短くてもいいので、まず誰か人と接触していくことが必要です。客観的な視点を意識する。また、面白い人になろうと心がけるとき、独りよがりにならないよう注意してください。必要なのは客観的な視点です。面白いネタを披露するときは、自分の立場ではなく相手の立場になって考える必要があります。心がけたいのは、自分が面白いと思うネタではなく、誰もが面白いと思うネタです。自己中心や自意識過剰は避け、相手が面白いと思う話をすることがポイントです。面白い人になっているかどうか確認する目安。自分が面白い人になっているかどうか確認する目安の一つは、相手が心から笑っているかどうかです。例外もありますが、相手が心から楽しそうに笑っているなら、ギャグやユーモアが受けている証拠と言っていいでしょう。面白い人になるなら、相手を心から笑わせる機会を増やしていきましょう。面白い話をして笑わせましょう。明るくて楽しい雰囲気を作って、相手に楽しんでもらいましょう。相手を笑わせ、楽しませることを意識できれば、面白い人だね、と評価されます。自然とあなたの周りに人が集まってくるようになるのです。まず、人と接触をして、面白い、と評価される人になる。面白い人になる30の方法。その3。面白い人になるためには自分を変えていく努力が必要。面白い人になりたいなら自分を変えていく努力が必要です。面白い人になりたい。でも自分は変わりたくない。中には自分を変えたくないと考える人もいるかもしれません。確かに面白い人になるには会話がポイントです。 素早く返事ができること。絶妙なボケやツッコミができること。ユーモアセンスのあふれた言葉を言えること。意識するのは会話が中心であり、自分の性格や考え方まで変える必要はないように思われます。話術やネタだけ意識すれば面白い人になれると思う人も多いのではないでしょうか。しかし、それは誤解です。面白い会話を心がけるとはいえ、話術といいネタといい、その言葉が出る手前にはあなたの内面が関係しています。心、価値観、考え方です。同じ心、同じ価値観、同じ考え方のままでは表面的に変えることはできても本質的に変えるのは不可能。相手を楽しませたい心、価値観、考え方があるからこそ、面白い話し方やユニークな言葉も生まれてきます。面白い人になるためには、自分の内側を変えることが欠かせません。また、面白い人には、内側からにじみ出る独特の明るい雰囲気があります。いつもニコニコしていたり、生き生きしていたり、など、そばに近寄るだけで心がポカポカ温まるような雰囲気があります。面白い人になりたいのに、自分を変えたくないのは矛盾しています。面白い人になるためには、自分を変えていく必要があります。大切なのは、自分を変えていく努力です。今のままでいいと思うのではありません。新しい自分に生まれ変わると考えましょう。新しい自分に生まれ変わるつもりで努力していきましょう。サービス精神を心がける。ボディランゲージを心がける。明るい性格とポジティブ思考になる。普段から面白いネタを探す努力をする。批判や否定をせずできるだけ受け入れるようにする。少しでも自分を変えていく努力を続けていくことで考え方や行動パターンも変わっていきます。そして心、価値観、考え方も変わっていきます。急に大きく変えるのは難しいですが、少しずつ変えていくことならできるのではないでしょうか。時間をかけて自分を変えていく方がきちんと身につきます。時には会話に失敗することもありますが、経験の一つと考えましょう。会話には失敗するかもしれませんが、場数は増えたので意味があります。相手を楽しませたい気持ちを大切にすれば、人との接し方も自然と向上します。面白い人になるためには自分を変えていく努力が欠かせないのです。面白い人になるためには少しでも自分を変えていく努力を心がける。面白い人になる30の方法。その4。面白い人は性格が明るく、ポジティブ思考。面白い人には性格に2つの特徴があります。明るい性格とポジティブ思考です。人気者もモテる人も明るい性格とポジティブ思考が共通です。テレビで活躍する司会者もお笑い芸人も明るい性格とポジティブ思考という特徴があります。明るい性格とポジティブ思考の人はそれだけで面白い人になりやすいと言えるでしょう。明るい性格とポジティブ思考というだけで面白い人になれると言っても過言ではありません。明るい性格は明るい電球と同じです。周りを明るく照らすので自然と多くの人が集まってきます。ポジティブ思考ならどんな会話も楽しく進めることができ盛り上げていけます。たとえ暗い会話であっても未来的、建設的な要素を見つけて明るく変えていけます。性格も思考も生まれつきの素質だから今更変えることができない。そう思う人も多いのではないでしょうか。確かに性格も思考も先天的な要因が関係するのは事実です。事実、性格や思考に関する遺伝子も発見されています。遺伝子検査を受ければ自分の性格や思考の傾向が簡単に判明します。生まれつき暗い性格やネガティブ思考の人にとって改善は絶望的と思うかもしれません。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。遺伝的、先天的要因があるとはいえ全てではありません。性格も思考も 100% が遺伝で決まるものではない。先天的要因だけでなく、後天的要素もあります。たとえ先天的に性格や思考がマイナスを向いていても、後からの努力でプラスにしていけばいい。つまり、性格も思考も努力次第で後から変えていくことは可能です。面白い人の代表であるお笑い芸人も例外ではありません。お笑い芸人の中には、もともとネクラでネガティブ思考だった人が少なくありません。自分を変えてやろうと奮起して努力した結果、明るい性格、ポジティブ思考に変わりました。そして、面白い話術を身につけることができました。明るい性格、ポジティブ思考になるには意識改革が必要です。自分は変えられないと諦めるのではありません。自分を変えてやろうと奮い立たせるのです。例えば、自己啓発書を通して前向きな考え方を吸収していくといいでしょう。自己啓発書を洗脳や宗教と思い込んで毛嫌いする人もいますが、誤解です。自己啓発書はポジティブ思考を学べる点では絶好のツールです。身近にいる人気者から明るい考え方や話術や考え方を学ぶのもいいでしょう。明るい人と接していくうちに性格は明るく、思考はポジティブに変わっていくはずです。性格も思考も言い換えれば考え方の癖に過ぎません。今までネガティブに考える癖があるなら、ポジティブに考える癖に変えるだけです。癖の内容を変えるだけですから、実は難しくありません。思考も性格も一晩や短期間で変えるのは難しいですが、地道な努力を続けていくことで少しずつ変えていけます。これは洗脳でも宗教でもありません。あくまで自分の生き方を前向きにする努力です。面白い人になりたいなら、明るい性格とポジティブ思考は欠かせないポイントです。どうか諦めず、自分の人生は自分で切り開いていきましょう。 先天的に暗い性格やネガティブ思考であっても明るい性格とポジティブ思考になれる努力をする。面白い人になる30の方法。その後、面白い人になるためにはオープンな性格になることが大切。あなたは普段どのくらいプライベートを話していますか？どのくらい開放的な話し方を心がけていますか？もちろん最初からあけすけに自分のことを話すのは抵抗があるでしょう。見ず知らずの人に自分のプライベートをペラペラ話すのは危険です。不用意に個人情報をばらまくようなもの。初対面の相手なら警戒心があって当然です。相手のことを知らないなら警戒心があって自由に話すのは注意が必要でしょう。たとえ相手と面識があったとしてもなかなか自分のプライベートは話しにくいでしょう。個人的なことを話すのは笑われそう。プライベートを話すと見下されるのではないか。個人的な話をしてもどうせつまらないだろう。様々な不安や心配が頭をよぎるはずです。確かに個人的な話は抵抗感があって言いにくい。しかし警戒心や秘密主義にも限度があります。とにかく自分から打ち解けようとしない。仲良くなっても自分のことは何も話さない。いつまで経っても秘密主義。自分のプライベートは意地でも明かさない。自分の殻に閉じこもっていませんか？自分のことを秘密にしてどうやって面白い人になるのでしょうか？ずっと心を閉ざしたままでは面白い人になることはできません。そこで心がけたいのがオープンです。面白い人になるためにはオープンな性格になることが大切です。大切なのは閉じた心ではなく開いた心。包み隠さず自由に話す。自分のことは何でも話す。プライベートを話して笑われても気にしない。こういう人こそ多くの人から人気を集めます。できるだけ積極的にオープンを心がけていきましょう。仲良くなるからオープンになるのではありません。オープンになるから仲良くなれるのです。心を開いて素の自分を出していくということです。もし最初は相手に警戒があるなら親しくなるにつれて少しずつオープンになっていくのも構いません。相手と信頼関係が深まるにつれて心を開いていくなら無理なくできるはずです。オープンな性格になると自然と親しみやすい雰囲気が出るようになります。あなたがオープンになれば相手もオープンになります。あなたがプライベートな話をすれば相手もプライベートな話をしてくれるでしょう。話が盛り上がりやすくなり自然と面白い人になれるのです。自分の殻に閉じこもらずできるだけオープンを心がける。面白い人になる30の方法。その6。自分がしたい話より相手が楽しめる話をする。人と話をするとき、どんな話題を心がけていますか？自分が話したいことを話す。やはり、これが会話の基本ではないでしょうか？もちろん、自分が話したいことを話すのは悪くありません。話したいことや、聞いてもらいたい話があれば、自然と言葉数も増え、明るく楽しく話せるでしょう。自分の得意なテーマなら、何時間でも話せるかもしれません。しかし、自分がしたい話は相手にとって楽しいとは限りません。つまらなくて飽き飽きしていることもあるでしょう。全く無関心の分野なら苦痛や退屈に感じるでしょう。また自分の話したい話ばかりでは自己中心的で独りよがりになってしまいます。一方的に話してばかりでは相手は聞くのも疲れてきます。話の主導権が自分にあって相手はなかなか話に参加しにくくなるでしょう。自分がしたい話もいいですが、あまり露骨にならないよう注意が必要です。面白い人になりたいなら自分がしたい話より相手が楽しめる話をすることが大切です。自分のしたい話を禁止にするのではなく優先順位を変えるだけです。自分が話したい話は後回しにして、まず相手が楽しめるような話をするだけのことです。そうすれば相手と積極的に話を楽しめます。例えば相手は旅行に興味があるとします。安い旅行プラン、行きたい旅行先、おすすめの旅行スポット。相手が興味のあるテーマなら前のめりで聞いてくれるでしょう。自分だけでなく相手も楽しんでくれるのでお互い話を盛り上げていけます。ますます旅行に行きたい気分が盛り上がり、将来に夢と希望ができるでしょう。また相手にマラソンの趣味があるとします。最近マラソンの調子はいかがですか？長く走るコツは何ですか？何か大会を狙っているのですか？マラソンに関する質問を振れば相手はよくぞ聞いてくれたという表情で返事をしてくれるでしょう。普通に話をするだけであっても面白く楽しく感じてもらえるはずです。相手がしてくれる話は知識や教養にもなるので自分にとっても楽しめるはずです。話を聞いているうちに影響を受けて自分もマラソンをしたい気持ちが高ぶってくるかもしれません。話をするとき独りよがりにならないこと。相手の立場になって考えるとどんな話題が喜ばれるか想像しやすくなります。自分がしたい話より相手が楽しめる話をするのが面白い人になるコツです。自分がしたい話より相手が楽しく感じる話をする。面白い人になる30の方法。その7。面白い人の真似をしてみる。あなたの身近に面白いと言われる人はいませんか？明るく楽しい話をするのが上手な人。いつも多くの人に囲まれている人気者。異性だけでなく同性からもモテる人。人気者やモテる人には面白い要素があります。 人気者やモテる人がいると羨ましい気持ちや妬ましい気持ちを持つかもしれません。しかし、憎んだり恨んだりしても何のプラスにもなりません。人を恨んだり憎んだりしても自分が疲れるだけ。嫉妬心や劣等感は忘れることです。では次にどうするかというと、そうした面白い人の真似をしてしまいましょう。もちろん顔や声まで真似をするというわけではありません。顔や声も面白さに関係するポイントの一つですが、生まれつきのものなので真似するのは難しいでしょう。真似をするのは態度、話し方、ユーモアのセンスです。面白い人には態度、話し方、ユーモアのセンスに独特の特徴があります。明るい笑いを誘う態度、人を楽しませる話し方、人を快意気持ちにさせるユーモアのセンス、そうした面白い人に近寄って見よう見真似で真似をするといいでしょう。一定期間その人を先生と崇め、徹底的に学んでいきましょう。ここが面白いと思うポイントを見つけたら、自分の態度や話し方に取り入れるだけです。ここなら真似できそうだと思うところを見つけたら、早速自分の人間関係でも試してみます。面白い人になるのは本を読んで学べることではありません。座学だけで習得できるなら誰も苦労しません。面白い人になるためには経験と実践を通して学んでいく必要があります。面白さとは頭の知識ではなく体で身につけるもの。本を読んで習うより実際の経験で慣れた方が早く習得できます。面白い人の話し方やユーモアのセンスをできるだけ真似をしてみます。見よう見真似で構いません。完全にコピーはできなくても同じくらいコピーするくらいならできるでしょう。完全にネタを真似するのはよくありませんが、態度、話し方、ユーモアのセンスならいくら真似をしても大丈夫です。一回目でうまくいかなくても諦めないことです。失敗しても不自然であっても大丈夫。慣れるものですから最初はうまくいかなくて OK です。なかなかうまくいかなくても諦めずに真似を続けていきましょう。何度か繰り返しているとだんだんできるようになるでしょう。最初は演技をしているようで違和感を覚えるかもしれませんが、しばらく続けているとだんだん慣れてくるでしょう。真似をしているうちにそれが本当の性格になっていくのです。面白い人の真似をする。面白い人になる30の方法。その8、面白い人にはユーモアのセンスがある。面白い人になるためにはユーモアのセンスが欠かせません。批判や悪口で笑いを取るのはユーモアではありません。悪い冗談や下品な言葉もユーモアとは違います。下品でも悪口でも笑わすことさえできればよいと考えるのはよくありません。ユーモアとは何か。ユーモアとは人を傷つけない知的で上品なシャレのことを言います。ユーモアには悪意や不快感がありません。クスクス笑える要素がありつつ人の心を和ませる力があります。上手に例える力であり言い換える力でもあります。例えば大雨が降っている日があるとします。すごい雨ですね。バケツがひっくり返ったみたいですね。うまく例えると雨の様子がユニークに感じて笑いに包まれるでしょう。相手が元気でテンションについていけない時があるとします。テンションの温度差がありすぎて風邪をひきそうだよ。こんな一言をさらりと言えばわははと笑ってしまうでしょう。会話中相手から嬉しい褒め言葉を言われたとします。そんな時ニコニコしながら今日はいい日ですねと言ってみます。シャレでもジョークでも何でもありませんが、どことなく笑いを誘う雰囲気が出るでしょう。あなたはユーモアのセンスがどのくらいありますか。自信を持って自分にはユーモアのセンスがあると言える人は少ないのではないでしょうか。ユーモアのセンスは学校で学ばない科目の一つであるため磨く場が少ないのが現状です。ユーモアはジョークより難しい。頭を使ったり場の雰囲気を読んだり知識を必要としたりします。だからこそ挑戦をする意味があります。他の人と差をつけやすいところでもあります。ユーモアは生まれつきのセンスと思われがちですが誤解です。確かにユーモアはセンスが影響しますが、センスはいくらでも磨いていけます。様々な笑いのパターンに触れて吸収していくことでだんだんセンスを磨いていけます。たゆまぬ努力さえすれば、もともとセンスのある人以上にセンスを高めることも可能です。面白い人になるためにユーモアのセンスを磨きましょう。例えばテレビを見ていて面白い一言を見つけたら、こまめにメモを取るといいでしょう。後からメモを再確認して使われ方を復習すれば、直感的にセンスを理解できるでしょう。理解したセンスは実際に日常で試していくことも大切です。学びながら経験と実践を繰り返していくことで、少しずつセンスを理解して身につけていけます。ユーモアのセンスを磨く。面白い人になる30の方法。その9、面白い人になるためには面白い話が必要とは限らない。面白い人になるためには何が必要でしょうか。面白い人というくらいですから、面白い話ができる人を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。いつも楽しい話ができる人、いつも笑わせるネタを話せる人、引きつけるような話し方ができる人。面白い人になるためには面白い話をしなければいけない。なかなかユーモアが出てこなくて困っている。とっさに面白いネタを思いついて言える自信はない。そう思う人も多いのではないでしょうか。確かにつまらない話より面白い話ができた方が話が盛り上がりやすくなります。人気者やモテる人もやはり面白い話ができる人が目立ちます。 ユーモアがあって面白い話ができる人なら、会話を通して相手を楽しませることができるでしょう。しかし、面白い話をしなければいけないと思っているなら誤解です。面白い話をできた方がいいのは確かですが、必須ではありません。面白い話をする能力はあくまで面白い人になるための要素の一つに過ぎません。面白い人になるためのポイントは他にも数多くあります。いつもニコニコしていること、表情が豊かであること、些細なことでも笑うこと、聞き上手であること、簡潔にわかりやすく話せること、オーバーリアクションが上手であること、相槌が上手なこと、世間に詳しく話題が豊富であること、視点や考え方がユニークであること、話し方に変わった特徴があること、これらはすべて面白い人に関係するポイントです。面白い人とは総合的に判断されることであり、面白い話ができれば OK というわけではありません。面白い話ができなくても別のポイントでアピールできます。例えば、一つの方法として聞き上手に徹することがあります。面白い話ができなくてもニコニコしたり、適度に相槌を打ったりすると、一緒にいて面白いと思われるでしょう。たとえ話下手でも面白い人になることは可能です。また、些細なことで笑う習慣があれば面白い人になることも可能です。笑いの基準を下げて、些細なことでも笑うようにします。思い切ってつまらないことでも笑うようにします。こうした点を一つ一つ意識すれば、面白い話ができなくても面白い人になることは可能です。面白い人になるためには、面白い話が必要とは限らないのです。面白い人になるためには、面白い話が必要と思い込まない。面白い人になる30の方法。その10。笑えるネタでなくてもいい。明るく楽しいネタで十分。面白い人になるためには、笑えるネタが必要と思われがちです。もちろん、笑えるネタはないよりあった方がいいでしょう。誰もが爆笑するネタ。思わず笑ってしまうネタ。すべての人に受けるネタ。面白い人という言葉から笑いを連想するため、持ち出す話題も笑えるネタが必要と思われがちです。できるだけ面白おかしいネタを用意できていた方が、場が盛り上がり面白い人と思われやすくなるでしょう。しかし、実はここに誤解があります。笑えるネタが必要というのは少々大げさです。面白い人になるために笑えるネタが必要とは限りません。明るく楽しいネタで十分なのです。笑える要素がなくてもニコニコできる要素で構いません。例えば、最近ペットを飼い始めた話題です。犬や猫など新しい家族が増えた話題なら、ほっこりする会話になるでしょう。大笑いする要素はありませんが、十分明るく楽しい話ができるはずです。何を飼い始めたの？どんな過ごし方をしているの？など、さらに楽しい話題も広がっていくでしょう。また、仕事上の嬉しい出来事も明るく楽しいネタの一つです。新人が入社した話。自分の企画が通った話。プレゼンが成功した話。笑いの要素はありませんが、明るく楽しい要素があるため、ニコニコしながら会話ができるでしょう。詳しい話をしていけば、一つの話題でも何十分でも楽しく話ができるはずです。こうした点を理解できれば、面白い人になるのはさほど難易度が高くないとわかるはずです。爆笑ネタは不要です。笑える要素もなくて構いません。面白い人になることを難しく考えないでください。笑えるネタでなくてもいい。明るく楽しいネタで十分なのです。話で持ち出す話題は笑えるネタではなく、明るく楽しいネタで十分と考える。面白い人になる30の方法。その11。世間に無知では面白くなれない。この話を知っていますか？会話中、たまたま知らない話題が登場することもあるでしょう。知らない話題なら、正直に知らないと答えるしかありません。もしくは、相手に詳しい説明をお願いすることもあるでしょう。人間ですから、知らないこともあって当然です。世の中にあるすべてのことを知っている人はいません。別に悪いことではなく、知らないことは相手に教えてもらうといいでしょう。しかし、世間に無知の状態があまりひどいと、話を盛り上げていくのも難しくなります。どんな話題を振っても知らないという返事では、たびたび話が中断してしまい、なかなかテンションを上げていけません。知らない、わからない、初めて聞いたばかりでは、なかなか話題を盛り上げていけません。この人に話を振っても盛り上がらない。逆に説明を依頼されてしまう。そう思われてしまうと、人から話しかけられにくくなることもあります。世間に無知では面白くなれません。面白い人になるためには、世間の最新情報を知っておくことが大切です。新聞、テレビ、インターネットなどから様々な時事情報を吸収していきましょう。古い情報もいいですが、できるだけ新しい情報の方がいいでしょう。様々な情報を知っていると、様々な話題についていけるようになります。もちろん、すべての最新情報を確認するのは大変ですが、少なくとも世間で話題になっているニュースは抑えておきたい。例えば、大きな社会問題、政治経済の話題、世間を賑わしている流行などです。世間の話題に詳しくなればなるほど、話の受け皿が大きくなります。時事の知識に詳しければ、詳しいほど話についていける幅も広くなる。最新情報を掴んでいくことは、視野や価値観を広げることになります。できるだけ世間の情報に詳しい人の方が、一緒に話をしても面白いでしょう。 話が盛り上がるだけでなく、自分の知らない話も教えてくれるかもしれません。もし余裕があれば、見聞きするだけでなく、実際に試してみるのもいいでしょう。聞いたことがある、と、試してみたことがある、とでは理解度が違います。最新のゲームがあるなら、実際に試してみる。世間で話題になっているアプリがあるなら、ダウンロードして楽しんでみる。流行になっている食べ物があるなら、実際に注文して食べてみる。近場に話題の観光スポットがあれば、実際に友人と一緒に訪問してみる。ミーハーと言われようと何と言われようと、直接体験をすれば、見聞きするだけではわからない情報が得られます。様々な世間に詳しくなることは、自分にとっても教養になるので役立ちます。新聞、テレビ、インターネットなど、自分に合った媒体から様々な最新情報を入手していくといいでしょう。テレビやインターネットから様々な情報を仕入れる。面白い人になる30の方法。その12。面白いネタを見つけるにも積極性が大事。面白い人になるためには日頃から面白いネタを集めていきましょう。平凡な毎日の繰り返し。目新しいことは何もない。自分の生活に面白いことはない。そう思うのは誤解です。実際のところ私たちの生活は刺激と変化にあふれています。面白いことがないのではなく見過ごしているだけ。平凡でありきたりに思える繰り返しの毎日であっても、細かい点まで注意を向けると何らかの刺激や変化を発見できます。もちろん普通に過ごしている時でもたまたま面白ネタを見つけることもあります。笑える出来事、不思議な出来事、珍しい出来事。面白いネタを見つけたら次に友人と話をする時のネタに使えます。しかし面白いネタを見つけるにも積極性が大事です。普通に過ごす場合と面白いネタを探しながら過ごす場合とでは発見のスピードが違います。やはり面白いネタを探しながら過ごす場合の方が意識と感覚が研ぎ澄まされるため面白いネタを発見しやすくなります。面白いことを探そうと意識しましょう。面白いことを探そうと意識するだけで今まで普通に見過ごしていたことも目につきやすくなります。意識を始めた途端生活が面白いことに溢れている感覚が得られるでしょう。あれも面白い。これも面白いと次々見つけることができるはずです。これを心理学でカラーバス効果と言います。意識をすると脳内でフィルタリング機能が働くようになるため対象物が目立つようになります。面白いことを探そうと思っていると物事の見方や感じ方まで変わります。物事を楽しもうとする意識が高いと普通や平凡なことでも面白く感じてくるようになるでしょう。面白いネタを見つけたら友人と会話する時のネタとして活用できます。余裕があれば忘れないうちにメモ帳やノートに書き留めておくといいでしょう。一度書けば消すまで消えることはありません。書き溜めるという行為も行えるようになります。ネタは書き溜まるにつれて話したい気持ちが高ぶり、人と接するのもワクワクしてくるでしょう。日常生活は面白いことで溢れていると気づくにつれて毎日を楽しく過ごしやすくなります。心が軽やかになりストレスも小さくなっていく。笑顔の数も増え幸せの量も増えます。生きることも楽しくなって人生が楽しく感じるようになるでしょう。たった今から意識できます。あなたの周りに何か面白いネタはありませんか？意識を始めると早速何か一つ見つかるに違いありません。日頃から意識をして面白いネタを集める。面白い人になる30の方法。その13。どんなに面白い話も回りくどいと台無しになる。面白い話をしよう。そう思った時ありがちなパターンがあります。回りくどい話をしてしまうことです。面白いオチは最後に言いたい。細かく丁寧に話した方が相手にもわかりやすいだろう。たくさん話をした方が賑やかで明るい雰囲気になるだろう。たくさん話をした方が相手を楽しませることができ、プラスに働くと思ってしまう。そのため、あえて結論を後回しにした話し方をしがちです。確かに、詳しく伝えたいなら、きちんと話した方が具体的でしょう。大まかに話すより詳細に話した方が丁寧な印象もあります。特に面白い話なら最初にオチを言うのがもったいないので、後回しにしたくなるはずです。しかし、面白い話も話が長くなっては逆効果です。結論を後回しにすると、くだくだした話し方になります。話が長くなるにつれて要点が曖昧になる。話全体に締まりがなくなってダラダラした印象が出てきます。相手は何が言いたいの？どこが大切なポイントなの？と思うでしょう。どこが大切なのか分かりにくくなり、聞いている側にとって負担になります。また話を聞くのも体力や精神力を使います。話が長くなるにつれて聞く人を疲れさせ、飽き飽きさせてしまいます。聞くのに疲れ果てると笑う元気もなくなるでしょう。どんなに面白い話も回りくどいと台無しになるのです。面白い人になるためには、簡潔でわかりやすい話し方を心がけましょう。すべて話そうと心がけるのではありません。もともと長い話であっても、できるだけ短く簡潔にする努力が大切です。不要な部分は思い切って省略した方が話全体がすっきりします。話の順番の都合でオチを最初に言えないなら、せめて話を簡潔にすることです。話をするときは常に要点を意識することが大切です。重要な点とそうでない点を区別します。 重要な点は離して、そうでない点は思い切って省略します。上手にポイントの取捨選択ができるようになると、簡潔に話せるようになります。話が短いと物足りなく感じるかもしれませんが、誤解です。ポイントを抑えた話し方の方が相手にとって短時間でわかりやすくなるので喜ばれます。どうしても話が長くなるなら最初に相手の許可を得ておくのがスマートです。少し話が長くなるけど大丈夫?と聞きます。相手から了承があれば少し話が長くなってもきちんと聞いてもらいやすくなります。簡潔にわかりやすい話し方を心がける。面白い人になる30の方法。その14。しっかり聞けない人は良い返事もできない。聞くという行為は力を入れなくてもできます。常に耳の穴は開いているので、聞こえてくる声を認識するだけです。集中しなくてもできる。ぼんやりしていてもできる。練習も技術も不要です。聞こえてくる言葉を聞き取っていれば、練習しなくても普通に理解できます。ここに落とし穴があります。聞く行為は簡単にできるからこそ多くの人が油断しがちです。言葉を誤解したり、中途半端に理解したりすることが多い。外国語なら別ですが、母国語の日常会話でスピーキングの努力をする人はいても、リスニングの努力をする人は少ない。相手が何を話しているのか理解していなければ、上手に返事ができません。面白い返事をするためには、まず相手の話を理解する必要があります。そのため必要なのが、聞き取り能力です。ぼんやり聞くのではありません。しっかり聞くのです。今まで聞くという行為を意識していなかったかもしれませんが、今後はしっかり聞くことを意識しましょう。心がけることはシンプル。きちんと相手の話に耳を傾けるだけです。何の話をしているのかをしっかり理解する。相手の言葉を一字一句まで全て聞き取るくらい集中したい。相手の言葉を聞き取って理解するからこそ適切な返事ができます。会話中に未知の言葉が登場したら勇気を持って質問してみましょう。未知の言葉を放置していると誤解や理解不足の原因になります。質問をしてどんどん新しい言葉を吸収していけば語彙力も高まります。余裕があれば言葉の表面の意味だけでなく裏の意味も読み取っていくといいでしょう。相手が思っていることをすべて話してくれるとは限りません。本音もあれば、建前もある。本気の言葉もあれば、お世辞の言葉もある。あなたが発する言葉がすべて本音とは限らないように、相手が発することもすべて本音とは限りません。いかに言外の意味を読み取っていくか、ということです。例えば、相手が疲れた話ばかりをしていたとします。相手は疲れを伝えたいとは限りません。実際は励ましてもらいたい、慰めてもらいたい、などの意味が隠れているかもしれません。相手の言葉を具体的に聞き取っていくと、言外の意味も読み取れるようになります。会話は聞くことから始まります。しっかり聞けない人は良い返事もできません。しっかり聞いてこそより良い返事ができるのです。しっかり相手の話を聞くよう心がける。面白い人になる30の方法。その15。とことん相手の話を聞くだけで面白い人になれる。とことん相手の話を聞きましょう。相手が話している最中、相手の話を追ってしまうことがあります。途中で自分の話を始めてしまい、いつの間にか話の流れを変えてしまう。相手の意見を否定してしまい、テンションを下げてしまう。着信や訪問客など、途中で用事が発生して話が中途半端に終了することもあります。相手の話がだらだら長いと話はいつ終わるの?と不満を漏らしたくなることもあるでしょう。自分の聞き方、話し方を振り返ると、相手の話を最後まで聞くことが少ないのではないでしょうか。しかし、途中で話を追ってしまうと、会話の流れが乱れ、雰囲気も悪くなります。相手は話しきれなかった、と不満を感じて、モヤモヤした気持ちになるでしょう。お互いのテンションが下がるため、盛り上がる話も盛り上がらなくなります。会話にしこりを残してしまうのです。面白い人になるために、高度な話術が必要とは限りません。とことん相手の話を聞くだけでいいのです。一見すると、とことん話を聞くことは、面白い人とは無関係に思えますが、誤解です。話を聞くのは、コミュニケーションの基本。とことん話を聞くことは、面白い話をしたことと同じくらい相手を満足させます。とことん話を聞くだけで相手に満足してもらえるので自然と面白い人になれます。これでもか、というくらい相手の話を聞きましょう。相手が長話をしようと最後まで付き合う。愚痴を言おうと何を話そうと話を途中で折らない。相手が泣こうとわめこうと慰めながら最後まで聞く。時間が許す限り相手の話をたっぷり聞きます。聞いて、聞いて、聞きまくる。たとえ同意できない話があってもむやみに否定しません。同意や肯定ができなくても受け入れることならできるはずです。なるほど、そうなのだね、という言葉で受け入れます。最後まで話を聞くと相手は満足できます。話したいことを全部話せた。とすっきりして心が軽くなるでしょう。自然とあなたの関係も良くなります。会話の最後には話を聞いてくれてありがとう、と感謝されるでしょう。自分にも予定があって余裕のない時もあるでしょうが、時間の許す限り相手の話を聞くことが大切です。相手の話を途中で折らず最後まで聞く。 面白い人になる30の方法。その16。人をバカにして笑いを取るのは NG。自分をバカにして笑いを取るのは OK。笑いさえ取れればネタは何でもいい。そう思っているなら誤解です。笑いを取るにもマナーがあります。まず注意したいのは人をバカにして笑いを取るスタイルです。誰かをバカにしたり見下したりすると簡単に笑いを取ることができるでしょう。世の中に完璧な人間はいません。人間なら誰でも欠点や弱点があります。相手の悪い点なら簡単に見つけることができ、笑いのネタにできるでしょう。また人をバカにして笑いを取るなら自分は無傷で済ませられます。体裁を保ったりプライドを守ったりできるでしょう。しかしいくら面白くするとはいえ、人をバカにして笑いを取るのはマナー違反です。人をバカにしたり傷つけたりした笑わせ方は相手にとって気分が良くありません。ネガティブなことを言われるとやはりすっきりしない気分になるでしょう。笑いとしては中途半端。何より下品です。相手との人間関係にひびを入れてしまいやすくなります。場合によっては喧嘩やトラブルに発展する可能性もあるでしょう。人をバカにして笑いを取るのは NG なのです。バカにして笑いを取るなら人のことではなく自分のことを話すのがマナーです。自分をバカにして笑いを取るならいくらでも OK です。自分の事情ならどんなにバカにされても自分が我慢すれば済むこと。誰も人を傷つけることはありません。恨みや憎しみを持たれる心配もありません。例えば薄毛のネタで笑いを取るとします。この時人の薄毛をバカにするのはよくありません。笑いが取れたとしても相手にムッとされるはずです。たとえ相手が笑っていたとしても表向きだけかもしれません。内心では深く傷ついたり憎んでいたりするかもしれない。バカにして笑いを取るなら自分の薄毛をネタにすることです。自分の薄毛ならどんなひどい言い方をしても自分が我慢すればいいだけのこと。上手に周りの人を笑わせることができ、トラブルに発展することもありません。貧乏をネタにして笑いを取るとします。人の貧乏をネタにした笑いはよく見かける光景ですが、理想的とは言えません。相手も一緒に笑っていて平気の様子であっても内心では気にしているかもしれません。貧乏をネタにするならやはり自分の貧乏をネタにするのが一番です。自分の貯金が少ない話、衝動買いをした話、仕事の給料が少ない話。聞いている相手は私も同じ経験があると共感してくれ、楽しませながら笑いを取れるでしょう。何を使って笑いを取るかはユーモアのセンスが問われるところでもあります。笑いが取れるなら何でもいいと考えるのではありません。できるだけ人を不快にさせない方法で笑いを取るようにしましょう。バカにして笑いを取るなら人のことではなく自分のことを話す。面白い人になる30の方法。その17。豊富な語彙力は面白い人になるための土台。面白い人になるためには高い語彙力が有効です。つまりたくさんの言葉を知っているということです。知っている言葉の数が少ないと自分の考えや気持ちを表現できる幅も限られます。大変な時には大変と言う、楽しい時には楽しいと言う、嬉しい時には嬉しいと言う。もちろんシンプルに表現するのは悪いことではありません。ありのままストレートに表現するのは分かりやすい言葉でもあります。しかし語彙力が乏しいと表現の幅も限られるため面白い話ができません。シンプルであるゆえに表現の幅も狭くなります。細かいことやデリケートなことを説明するとき適切な言葉が見つからないとうまく表現できません。やはり多くの言葉を知っている方が表現の幅も広がります。より具体的に自分の考えや気持ちを表現できるので面白い話も実現しやすくなります。例えば感動を表現したいとしましょう。シンプルに表現するなら感動したという一言ですが、他にも感動を表す表現はたくさんあります。感激した、鳥肌が立った、うるうるした、震えが止まらない、唇が震えている、うっとりした、頭から離れない、今晩夢に出てきそう、しばらく椅子から立ち上がれない、視野が広がった、頭が真っ白になった、ドキドキしました、ワクワクしました、心地よい時間を過ごせました、いい思い出ができました、生きる力をもらいました。感動とはいえ多くの表現があります。感動以外の言葉を使ってどれだけ感動を表現できるかです。語彙力が高くなるにつれてより具体的に自分の気持ちを表現できるようになります。たくさん言葉を知っている方が自分の気持ちや考えを豊かに表現できます。語彙力が豊富なら話を振られても面白い返事もしやすくなるでしょう。語彙力を増やす方法。どうすれば語彙力を高めていけるのか。語彙力を高める基本は多くの活字に触れる機会を作ることです。例えば読書です。読書量と語彙力は相関関係があります。読書量が多くなるにつれて語彙力も向上しやすくなります。読書といっても辞書を読む必要はありません。わざわざ難しい本を読む必要はなく、自分が読みたい本を読めば十分です。小説や実用書など普段からできるだけ多くの活字に触れる機会を増やしていきましょう。読みたい本から読んでいく方が楽しくて面白い。何より長続きします。一文字でも一行でも多く活字を触れる機会を作っていきましょう。 普段から本を読む習慣を身につけておくと、様々な言葉に触れる機会が増え、自然と語彙力が高まります。また新聞や雑誌も悪くありません。最新の情報を得るなら新聞や雑誌は絶好のツール。新語や最新情報にも出会いやすいので、語彙力だけでなく時代の感性も磨いていけるでしょう。もし知らない言葉に出会ったら、こまめに調べる習慣をつけておきましょう。語彙力の向上には地道な努力が欠かせません。一つ新しい言葉を知るのは、一つ賢くなるのと同じこと。語彙力の向上は地道な努力こそ王道です。普段から活字に触れる機会を増やして語彙力を高めていきましょう。豊富な語彙力は面白い人になるための土台なのです。普段から活字に触れる機会を増やして語彙力を増やしていく。面白い人になる30の方法。その18。面白いからオーバーリアクションをするのではない。オーバーリアクションをするから面白くなる。面白いネタを言われたとき、どんなリアクションをしていますか？微笑む。うなずく。返事をする。もちろん普通に反応するのも悪くありません。きちんとリアクションを返せば、相手は自分の話が受けていることがわかるでしょう。楽しいことには、言葉や態度で反応を見せると会話が進みやすくなります。上品な人を気取ってわざとおとなしいリアクションをする人もいるでしょう。本当は笑いたくても笑いじわを気にして笑いを我慢する人もいるかもしれません。もちろんノーリアクションに比べれば反応があるだけまだいいのですが、盛り上がりに少し欠けるところがあります。普通のリアクションでは物足りない。普通に淡々としたリアクションでは会話も雰囲気もなかなか盛り上がりません。面白い人になるためにはさらに心がけたいことがあります。それがオーバーリアクションです。話の中に面白いネタが登場したら、大きな反応を心がけましょう。大きく口を開けて笑う。笑いじわをたくさん作る。両手をパチパチ叩きながら楽しむ。大きく目を見開いて驚いた表情を見せる。頭を大きく動かして激しくうなずく。テレビで活躍する名司会者やお笑い芸人を思い出してください。話を盛り上げるプロはオーバーリアクションが特徴です。驚いたり笑ったりして表情の変化が豊かなので、見ている側も楽しめます。大きなリアクションは見ているだけで楽しめます。話を楽しんでいる様子がありあり伝わってきます。明るい雰囲気が出てきて場が盛り上がっていくのです。面白い人になりたいなら、オーバーリアクションを心がけていきましょう。どんどん会話が進み盛り上がります。オーバーリアクションを恥ずかしく感じる人もいるかもしれませんが、考えすぎです。きちんとリアクションを見せた方が、相手は自分の言葉が受けているとわかるので安心できます。相手は楽しんでいる、話してよかった、もっと話したいという気持ちになります。笑った時にできる顔のシワも気にしないことです。笑いじわは普通のシワとは違い、ポジティブな印象があります。むしろたくさんの笑いじわを見せつけるように笑うくらいでちょうどいい。オーバーリアクションは楽しい雰囲気を促すため、普通に面白い話でもますます面白く感じてきます。面白いからオーバーリアクションをするのではありません。オーバーリアクションをするから面白くなるのです。普通のリアクションではなく、オーバーリアクションを心がける。面白い人になる30の方法。その19。面白いネタやエピソードを作るには遊びが欠かせない。面白い人になるために大切な経験があります。それは遊ぶことです。勉強ばかりの毎日を送っていませんか？勉強に集中するのもいいですが、知識を詰め込む毎日では頭も固くなります。仕事ばかりの毎日を送っていませんか？仕事に専念するのもいいですが、働くだけの毎日では変化や刺激が乏しいでしょう。もちろん真面目に打ち込むことは素晴らしいですが、そればかりではつまらない。毎日ルーティンワークの繰り返しばかりではため息も止まらない。生活にも人生にも飽き飽きしてくるでしょう。面白い人になるために、もっと弾けた経験が大切です。それこそ遊びです。きちんと遊んでいますか？面白い人になるための訓練として、たくさん遊びましょう。趣味の読書、映画鑑賞で知的好奇心を刺激するのもよし。美術館や博物館に行き、芸術を堪能するのもよし。温泉、カラオケ、マッサージに行き、ストレス発散をさせるのもよし。旅行で遠くに行き、新しい刺激に触れるのもよし。友人の家に泊まりに行き、一晩中、語り合うのもよし。自宅で友人を呼んでパーティーを開いてみるのもよし。あなたが楽しいと思う遊びなら何でも OK です。じっとしているだけでは刺激も出会いも限られます。様々な経験を積んでこそ、面白いネタやエピソードが生まれます。遊びを満喫すれば、満足感や充実感が得られ、性格も明るくなります。様々な変化を受け入れることで、頭が柔らかくなり、発想力も高まるでしょう。抵抗があってなかなか遊ぶ気持ちになれないなら、遊びも勉強の一環と考えてみてはいかがでしょうか。遊びからも学べることがたくさんあります。知識や知恵を学べたり、新しい発見や出会いがあったりして、価値観や世界観を広げるきっかけになります。遊ぶことは気分転換やストレス解消にも役立つ上、生活に余裕を作る働きがあります。遊びを甘えや怠けと考えるのではありません。自己管理、体調管理の一つとして考えれば、遊びの重要性も理解できるはずです。ただし、遊ぶなら限度に注意してください。遊べば遊ぶほど良いというのは少し大げさです。 吐くまでお酒を飲んだり、人の迷惑になったりする行為は、遊びとはいえ、やりすぎです。遊ぶなら、ハメを外しすぎないよう、程度の範囲を心がけることが大切です。たくさん遊びを経験して、面白いネタやエピソードを作っていく。面白い人になる30の方法。その20。笑いの基準を下げる。些細なことでも笑うようにしよう。あなたが笑うときといえば、どんなときですか？最初に思い浮かぶのは、面白い話が出たときではないでしょうか。情けない話。恥をかいた話。楽しい体験をした話。話の中に面白いポイントがあって、楽しい、面白い、と感じたとき、笑います。笑いの基準は人によって異なります。あなたにも自分なりの笑いの基準があるでしょう。自分の笑いの基準を満たしたとき、笑うのではないでしょうか。もちろん、それもいいのですが、面白い人になりたいなら、もっと積極的に笑っていきたい。心がけたいのは、笑いの基準を下げて、些細なことでも笑う、という点です。話に少しでも面白いポイントがあれば、笑ってしまいましょう。あはは。面白いね。わはは。楽しい話だね。もっと積極的に笑っていい。些細なことでも笑うことを心がけるようにします。何でもすぐ笑うと変な人と思われるのではないかと不安になるかもしれませんが、考えすぎです。真面目な話なら別ですが、楽しい話ならどんどん笑っていきたい。些細なことでも笑ってくれると相手は自分の話を認められた感じがして嬉しくなるでしょう。たとえ平凡でありきたりな話でも少しでも面白いポイントがあれば笑ってしまいましょう。こんな話にも笑ってくれるなんて嬉しいと思い、あなたの好感度が向上します。例えば相手が海外旅行の話をしてきたとします。普通のリアクションならいいなと羨ましがって終わるところですが、こういう時でも笑っていきたい。笑いのポイントはほとんどありませんが、ゼロではありません。いいなと羨ましながらニコニコすればいいのです。羨ましい話も楽しい話の一つです。自分の中でこれは楽しい話と認めて、楽しい気持ちを倍増させれば積極的に笑っていけます。些細なことでも笑うと会話に花が生まれ、明るい雰囲気が出てきます。笑っているあなたを見た相手は、楽しんでくれている、もっと話をしてみよう、一緒にいたいと思うでしょう。そうしてどんどん話が盛り上がっていくのです。話が盛り上がるから笑うのではありません。笑うから話が盛り上がるのです。笑いの基準を下げてください。笑いの基準は上げるものではなく下げるものです。笑いの基準を下げれば些細なことでも笑えるようになります。些細なことでも笑う人が面白い人になり愛されるのです。些細なことでも笑うようにする。面白い人になる30の方法。その21。親父ギャグは笑わせるネタではない。場を凍りつかせるネタである。面白いネタとして思い浮かぶ一つが親父ギャグです。親父ギャグとは、内容が古臭く時代感覚からずれているシャレのことを言います。よく中年男性が口にすることから親父ギャグと言われています。電話に誰も電話。布団が吹っ飛んだ。カエルがカエル。ネギをねぎる。猫が寝込んだ。予約がようやく取れた。予想をするのは予想。アルミ缶の上にあるみかん。倒産の会社が倒産した。紅葉を見に行こうよ。親父ギャグからは知性もユーモアも感じられません。中には高度な言葉遊びと思う人もいるかもしれませんが、実際は陳腐でつまらないと感じる人が大半でしょう。笑ってくれるかもしれない。言わないより言った方がいいだろう。少しくらい場を盛り上げられるだろう。パッと思いつけば安易な気持ちでとっさに言ってしまうかもしれません。しかし、面白いとはいえ、親父ギャグには要注意。親父ギャグを言った後は、冷たい雰囲気になるでしょう。言われた相手も、どうコメントしていいかわからず、困惑するでしょう。知性もセンスもないギャグは、もはや、面白い、とは言えません。受けない、とわかっていながら、言ってしまうのは、マナー違反。言いたい衝動に駆られても、ぐっと、我慢しておく方がいいでしょう。面白くなるのとは、真逆の行為。親父ギャグは、言えば言うほど、面白い人から遠ざかっていきます。もはや、親父ギャグは、笑わせるネタ、ではなく、場を凍りつかせるネタ、と考えるのが適切です。親父ギャグを言うくらいなら、普通に明るく楽しい話題で会話した方が、ベターです。本気で面白い人になりたいなら、親父ギャグは、禁句にしておくのが無難です。ただし、逆に親父ギャグを言われた時は、対応が変わります。つまらなくても、笑った方がいいでしょう。リアクションが悪いと、雰囲気が悪くなる。無言や、無表情になってしまうと、お互い気まずくなります。心の中でため息をついていても、表向きは、笑っておくのがお付き合いです。寒いですね。地球温暖化の防止に貢献していただきありがとうございます。寒い親父ギャグをうまい一言で返しておけば、笑いでうまくまとめられるでしょう。親父ギャグは禁句にする。ただし親父ギャグを言われたときはお付き合いで笑うようにする。面白い人になる30の方法。その22。面白いから笑うのではない。笑うから面白くなる。時々相手がつまらないギャグを言ってくることがあります。例えば、親父ギャグです。電話に誰も電話。予約がようやく取れた。 予想をするのはよそう。ユーモアに乏しい親父ギャグは面白みがなく、なかなか笑えないでしょう。一瞬時間が止まったのかと思うほど寒い雰囲気が漂います。また相手が言ったジョークが滑ってしまうこともあるはずです。受けるつもりで言った一言でも意外とそうでもないことがあります。そんな時どうするかです。寒い。つまらない。面白くない。くだらないよ。最低ですね。冷たい態度になっていませんか。確かにくだらないギャグなら冷たい態度になるのも無理はありません。わざと冷たい態度で相手を懲らしめてやろうと思うこともあるでしょう。しかしその態度では面白い人になれません。そのままテンションも下がり場が盛り上がりません。相手は少し言い過ぎたかな、悪いことを言ってしまったかなと思って気まずくなるでしょう。冷たい態度を見せるとますます会話の雰囲気も悪くなってしまいます。またわざと冷たい態度で相手を懲らしめる考え方は少し心が小さいと言えるでしょう。別に人を傷つけるわけでもなければ不快にさせるわけでもありません。面白いネタしか受け入れない状態では人付き合いも制限されます。面白い人になりたいならこういう時こそ腕の見せ所です。つまらないジョークを言われても積極的に笑っていくようにしましょう。寒い親父ギャグであろうとくだらないジョークであろうと、とにかく笑ってしまうこと。面白いかどうかなんて関係ない。面白いジョークに笑うのはもちろん、たとえつまらないジョークでも積極的に笑っていきましょう。面白いから笑うのではありません。笑うから面白くなるのです。とにかく笑ってしまえば雰囲気が明るくなるので、後から面白さを感じてきます。ますます会話が盛り上がって、ますます面白い雰囲気になります。面白い雰囲気は積極的に笑っていくことで作り出していけます。たとえ下品な下ネタでも笑ってしまえば面白くなります。もはやあらゆるジョークを笑うくらいで構いません。どんなジョークでも受け入れるのは面白くなる条件です。面白くないジョークでも積極的に笑っていく人が面白い人になれます。面白くないジョークでも積極的に笑っていく。面白い人になる30の方法。その23。ユーモアの失敗を恐れない勇気が大切。面白い人になるためには失敗を恐れない勇気が必要です。仕事の失敗ではありません。ユーモアの失敗です。ユーモアが思いついたとき、ネタが受けるかどうか言ってみないとわからないときがあります。参加メンバーの顔ぶれによっても受ける、受けないが変わってきます。同じネタでも雰囲気によって受けるときもあれば滑ることもあります。面白いと感じるのは自分だけで相手に受けないかもしれません。この話をして受けるだろうか、滑るだろうか。確実に受けるネタなら堂々と言えますが、受けるかどうかわからないときは不安があります。もし滑ったら場の雰囲気が悪くなります。自分の印象も悪くなってしまうかもしれません。ユーモアの内容に自信がなければ無難に黙っておこうと思う人も多いのではないでしょうか。しかし滑ることを恐れていてはいつまで経ってもユーモアのセンスを磨けません。ユーモアのセンスを磨くためには場数が必要です。ユーモアのセンスは自然と身につくものではなく、努力によって得るものです。場数なくしてユーモアのセンスは磨けない。成功体験だけでなく失敗体験も必要です。どんなネタが受けてどんなネタが滑るのかは試してみないとわからないところがあります。そこで必要なのはユーモアの失敗を恐れない勇気です。滑っても構いません。勇気を出してユーモアを言ってみましょう。うまくいけばあなたのユーモアで大笑いが生まれ、一気に場が盛り上がるでしょう。ますます明るい雰囲気になっていくでしょう。もし滑ったとしても笑ってごまかせばいいだけです。言いすぎたね、全然受けなかったねと一言を添えればうまく場をしのげます。受けなくても罰則も罰金もありません。失敗しても怪我をするわけでもなければ命を取られるわけでもない。少しだけ恥をかくだけで済むこと。思い切り滑ったとしても少なくとも場を楽しませようという印象だけは伝わるでしょう。失敗してもいい、滑っても勉強になると思うことです。何度か失敗を経験することでどんなネタが受けるのか手応えがつかめ、ユーモアの良し悪しも分かっていきます。どんどんユーモアに挑戦して場数を増やしていきましょう。受けたり滑ったりする経験を積み重ねていくことでじわじわユーモアのセンスが磨かれていきます。ユーモアの失敗を恐れずどんどん発言する人が面白い人になれるのです。ユーモアの失敗を恐れず勇気を出してどんどんユーモアに挑戦していく。面白い人になる30の方法。その24。同じ人に同じネタを使うのはマナー違反。面白いネタも2回目から平凡になる。面白いネタがあるなら何度も使いたいと思うでしょう。同じネタは何度でも使いたい。もう一度言って相手に笑ってもらいたい。前回受けたネタだからきっと今回も受けるだろう。そう思う人も多いのではないでしょうか。もちろん同じネタであっても別の人に言うならまだいいのです。相手にとっては初めて聞くネタなので純粋に楽しめるでしょう。相手はニコニコ楽しんでくれた相手を見て自分も満足できるでしょう。しかし同じ人に同じネタを使うのはマナー違反です。面白いネタも2回目からは平凡になるからです。1回目は笑ってくれたとしても2回目はしらけるでしょう。同じネタを言ったところで相手はすでに知っているネタなので面白さが半減します。 その話は前にも聞いたよ、と思われ、会話のテンションを下げてしまいます。場合によっては、かえって評価を落とすこともあります。進化していないね。時間が止まっているね。他にネタがないのですね。評価が下がるくらいなら、まだ言わない方がマシです。何より同じネタばかり使っていると、ユーモアのセンスも磨かれません。録音した音声を繰り返し流しているのと同じこと。簡単ですが、相手のためにも自分のためにもなりません。機械的に同じことを言うだけでは、脳の成長も止まります。仮に同じネタを言って笑ってくれたとしても、それはお付き合いです。本当に楽しくて笑ってくれたかは疑問です。笑わないと場がしらけるので、相手が気遣って、義理や社交で仕方なく笑ってくれただけ。本当に心から楽しんでくれたのとは別と考えておく方がいいでしょう。受けたネタであればあるほど何度も使いたくなりますが、我慢することです。同じ人に面白いネタは一回しか使えないと考えておく方がいいでしょう。相手を楽しませるなら常に新しいネタを使うのがマナーです。常に新しいネタを探すのはなかなか大変です。時間もかかり、手間暇もかかります。だからこそユーモアのセンスも研ぎ澄まされていきます。惰性に流されず自分に厳しくしておくことが大切です。どうしても同じネタを使いたいならアレンジを加えるのがマナーです。テーマや話し方を変えるなどのアレンジを加えておけば、ネタの基本は同じでも実質は別のネタになります。面白いネタを使うなら一人につき一回までとする。面白い人になる30の方法。その25。ボディーランゲージがあると会話はもっと面白くなる。面白い人になるためにはボディーランゲージが役立ちます。ボディーランゲージとはノンバーバルコミュニケーションの一つ。言葉を使わずに体や手足の動きで意思や感情を伝えることを言います。もちろん絶対必須ではありません。ボディーランゲージはなくてもコミュニケーションは成立します。私たちは言葉という強力な伝達手段があります。ボディーランゲージがなくても会話は言葉だけで十分と思う人もいるでしょう。ボディーランゲージより言葉の方が表現の数も種類も圧倒的に上です。巧みな話術さえあれば面白い人になれるだろうと思う。そのためボディーランゲージがおろそかになりがちです。ではボディーランゲージは不要かというとそうではありません。ボディーランゲージは言葉ではできない表現を伝えることができるからです。ボディーランゲージを含めると会話に臨場感が生まれるので面白くなります。例えば巨大を表現するときは言葉で大きい、でかいと言うだけでなく左右に両手を広げてみます。両手を広げて表現した方がありあり様子が伝わってイメージしやすくなるでしょう。多忙を表現するとき言葉で忙しい、余裕がないと言うだけでなく小走りのジェスチャーを見せてみます。体で忙しさを表現した方が意味や印象がより生々しく伝わるでしょう。ボディーランゲージを含めることで表現力が向上するので、ますます会話が豊かにできます。ボディーランゲージは慣れない人にとって苦手意識があるかもしれません。特にもともと恥ずかしがり屋にとっては違和感や抵抗感も大きいでしょう。しかし勇気を出してボディーランゲージを使っていきましょう。思い出してください。面白い人になるために大切なのは相手を楽しませたい気持ちです。相手を楽しませたい気持ちでサービス精神を持てばボディーランゲージの苦手意識も小さくなります。ボディーランゲージは知識とは違い、体得するものです。慣れや経験であり、場数が重要です。体の動きなので不慣れのうちは不自然になるかもしれませんが、繰り返していくにつれて自然になります。慣れてくればボディーランゲージの種類を増やしていきましょう。ボディーランゲージの種類を増やしていくにつれてあなたの表現力も向上していきます。ボディーランゲージを心がける。面白い人になる30の方法。その26。褒めることも面白いネタの一つになる。面白い人になるためには笑わせるネタが必要と思われがちです。もちろん笑わせるネタがある方が相手を笑わせることができるでしょう。ストレートに面白いネタを披露すれば相手は会話を楽しんでくれます。しかし笑わせるだけが全てではありません。相手を楽しませる全てが面白さにつながると考えてください。それは褒めることです。面白い人になりたいなら褒めることを習慣にしましょう。褒めるというのは相手を喜ばせること。どんな人にも短所や欠点があるように、どんな人にも長所や美点があります。ユーモアのセンスを磨くには時間を要しますが、相手の長所を見つけるなら簡単にできます。その気になれば今日からでも実行できます。相手のいいところを探そうと意識すればすぐ見つかるでしょう。相手の良いところが見つかればどんどん褒めていきましょう。例えば友人と待ち合わせの場面があるとします。友人と会った時、天気や仕事の話題など普通に話し始めるのもいいですが、まず褒めることから始めるといいでしょう。今日は特別おしゃれだね。可愛い服だね。センスがいいね。初めて見るアクセサリーだね。似合っているよ。わざとらしくないようさりげなく褒めるのがポイントです。お世辞やおべっかを言うのではなく、あくまで自然に気づいた範囲で言ってみます。上手に褒めると相手は笑顔になって喜んでくれるでしょう。最初に褒めることでその後に続く会話も明るい雰囲気で楽しめるはずです。熱心に仕事をしている人がいるとします。 無理をしないでくださいね、たまには休憩してください、といった気遣う言葉もいいですが、まず褒めてみましょう。お仕事に熱心ですね。体力があるのですね。集中力がすごいですね。気づいた範囲で褒めてみます。相手は頑張っている自分を認められた気がして、すっと心身が軽くなるでしょう。人と会ったら、まず褒める。話を始めたら、まず褒める。褒めることは人間関係の大切な潤滑油です。わざわざ笑わせるネタを披露しなくても面白い人になれます。褒めるだけで相手を楽しませることができます。褒めることも面白いネタの一つになるのです。褒めることをネタにして相手を楽しませる。面白い人になる30の方法。その27。面白くなるために頭の回転の速さは必要なのか。面白くなるために頭の回転の速さは必要なのでしょうか。テレビで活躍する芸人はいつも頭の回転が速くて驚かされます。ボケやツッコミが素早くできる。いつも返事が速くて的確。際どい受け答えもスムーズにできる。頭の回転が速いな、と感心して才能を感じることもあるのではないでしょうか。もちろん面白い人になるために頭の回転は遅いより速い方がいいのは確かです。返事が速いとテンポが良くなるので会話も盛り上がります。平凡な言葉より面白い言葉の方が笑いも生まれます。頭の回転には生まれつきの素質が関係している部分があります。様々な返事の選択肢から、とっさに最適な返事ができる力は役立ちます。生まれつき頭の回転が速い人は、コミュニケーション能力も高くなりやすいため、面白い人に有利と言えるでしょう。では、生まれつき頭の回転が遅い人は面白くなれないかというと、そうではありません。頭の回転は全て先天的要素で決まるものではなく、後天的要素もあります。頭の回転は運でもなければ才能でもありません。劣等感に悩むだけでは、会話は上達しない。大切なのは頭の回転より場数です。頭の回転は最初から全て決まっていることではなく、場数によって向上させることができます。返事が早いのも面白い一言が言えるのも場数がポイントです。この一言にはこう返事をするというパターンを意識的に学んでいきましょう。頭の回転が遅くても会話の場数を経験することでだんだん面白い返事ができるようになり上達していきます。芸人の会話が面白いのはもともと頭の回転が早いこともありますが、それだけではありません。私たちの見えないところで涙ぐましい努力と膨大な場数を踏んでいてトレーニングを重ねています。会話中、偶然面白い言葉を見つければすぐメモ帳に書き留めて身につける努力をしています。地道な努力が積み重なった結果、頭の回転が速くなっています。もともと自分は頭の回転が遅いからダメだと諦めないでください。頭の回転は素質で全て決まるものではなく、場数によって向上する能力です。様々なタイプの会話をしましょう。年下だけでなく、年上とも会話をする。同性だけでなく、異性とも会話をする。雑談だけでなく、議論もする。様々な会話を経験していくことで、こう返事をすればいいという適切な会話のパターンが身につきます。もちろん、面白い返事を意識しながら会話すればさらにベターです。会話の場数は少なくて困ることはあっても、多くて困ることはありません。会話の場数があればあるほど、慣れと余裕が生まれ、会話も上達していきます。とっさに面白い一言も言いやすくなるのです。会話の場数を踏んで、頭の回転を速くしていく。面白い人になる30の方法。その28。相手からバカにされても怒るのではなく、笑い飛ばそう。会話中、相手からバカにされることがあるかもしれません。失敗を笑われる。弱点を見下される。コンプレックスを傷つけられる。そんな時、どんなリアクションをするかです。自分の自尊心やプライドを傷つけられると、普通はムッとすることが多いでしょう。心が傷ついて、暗い表情になったり、テンションが下がったりするでしょう。嫌になって、その場から逃げたくなるかもしれません。しかし、ふてくされてしまうと、場の雰囲気が悪くなります。気まずい空気が流れ、険悪な雰囲気に変わり、息苦しくなるでしょう。ピリピリした雰囲気では面白い会話もできません。面白い人になりたいならこういう時こそ大切なポイントです。相手からバカにされた時怒るのではなく笑い飛ばしましょう。場の雰囲気を壊さないよう明るく言い返すのです。言い過ぎですよ。ひどいことを言わないでくださいよ。ショックで心に穴が開いたかもしれません。明るく前向きな言葉ならどんな言葉でも OK。 それくらいの言葉では落ち込みませんと言わんばかりの勢いで言うのがいいでしょう。どれだけバカにされてもけなされてもニコニコ明るく言い返せば楽しい雰囲気を保てます。本当は心が傷ついていても表に出さない方が雰囲気を保てます。プライドを傷つけられても恥ずかしいことがあってもニコニコした笑顔を貫く。失敗もコンプレックスも笑い飛ばすくらいに考えるのがいいでしょう。こうしたノリの良さが面白い人になるためのポイントです。自尊心やプライドを傷つけられても自分が気にすることさえなければ無傷です。たまには虚勢を張ることも大事です。見栄や虚栄心で虚勢を張るのは NG ですが、あくまでポジティブな雰囲気を保つための虚勢なら OK です。心が傷つくことを言われても笑顔を貫くようにしましょう。 傷ついているところを見せるより元気である様子を見せた方が会話のテンポも良くなります。バカにされても怒るのではなく笑って済ませる。面白い人になる30の方法。その29。面白い人は形式やルールにこだわらない。形式やルールにこだわっていませんか？もちろん社会的に重要なことなら形式やルールを守ることは大切です。未成年のアルコールは禁止です。いくら盛り上がっているとはいえ未成年がアルコールを飲むのは法律違反です。法律には例外なく従うことが必要です。家族と門限を決めているならきちんと守った方がいいでしょう。ルールを破りたくても家族との約束は信用問題に関わりますからきちんと守っておくのが必須です。形式やルールとはいえ社会的に重要ならきちんと従わなければいけません。ではあらゆる形式やルールを守らなければいけないかというとそうではありません。何でも形式やルールにこだわるばかりでは堅苦しくなるでしょう。頭の固い人と思われ付き合いにくい雰囲気が出ます。思考や行動の柔軟性も失われつまらなくなるでしょう。あれもダメこれもダメという話になってしまいテンションが下がってしまいます。いつも形式やルールにこだわってばかりでは面白い人になれません。軽微な範囲なら形式やルールにこだわらない例外もあっていいでしょう。心の器を大きくして受け入れる幅を広げていきましょう。例えば焼肉を食べる場面があるとします。焼肉を食べるときは専用のタレをつけるのが基本ですが、あえて形式を破ってみるのもいいでしょう。焼肉のタレの代わりに牛乳、コーヒー、コーラをつけて食べてみると面白いでしょう。きちんと責任を持って食べるなら変な味になってもまずくなっても OK。 奇妙な組み合わせですが形式を無視した食べ方はきっと面白い雰囲気になるはずです。また友人と草野球をする場面があるとします。この時も形式やルールにこだわりすぎないようにします。相手チームがうっかりルールを破ってしまうこともあるでしょう。そんな時責めたり叱ったりするのではよくありません。遊びですからたまにはルール違反も OK と受け入れてみることも大切です。新しいルールができたねと笑って過ごせばますます面白い雰囲気が高まるでしょう。むしろ新しい形式新しいルールを作っていくのも悪くありません。軽微な範囲に限りますが形式やルールにこだわらない方が楽しく穏便に過ごせます。形式やルールのこだわりを捨てると様々な可能性を楽しめるのです。軽微な範囲なら形式やルールにこだわらないようにする。面白い人になる30の方法。その30。面白いという一言はあらゆることを面白くさせるスパイス。面白い人になるためのキーワード。それは面白いです。日常生活では時折コメントしにくい場面に遭遇することがあります。例えば友人の手料理が美味しくなかった時です。友人から手料理を振る舞われる場面があってごちそうになることがあるでしょう。どう？と感想を求められた時どう答えるか言い方に迷います。正直とはいえストレートに変な味、まずい、美味しくないという言い方は少しトゲがあるでしょう。せっかく料理を作ってくれた相手をがっかりさせてしまいます。もちろん親しい友人なら本音も悪くありませんが普通の友人なら傷つけるかもしれません。いくら美味しくないと思ってもけなすような一言は避けた方がいいでしょう。こうした時に使える一言こそ面白いです。面白い味、面白い料理、面白い組み合わせ。面白いという表現を使えば友人を傷つけずに感想を述べることができます。ユニークな言葉によって料理の可能性を褒めることもできます。また人と話をしているとき賛同できない意見を言われたとします。納得できない、ありえない、考え方が幼稚と相手の意見を否定するのはよくありません。ストレートに意見を否定すると相手を不快にさせてしまうでしょう。場合によっては人間関係に亀裂を生みかねません。こうしたときも面白いというキーワードが役立ちます。面白い意見、面白い考え方、面白いアイデア。こうした一言で相手の意見を受け入れてみるといいでしょう。理解、納得できないのは相手の意見が悪いからとは限りません。まだ自分の知識や経験が少ないせいで理解力がなく考えが及んでいないだけかもしれません。面白いという表現で受け入れれば穏便な雰囲気を保てます。面白いという一言はまだまだ応用が効きます。変な場所に来た時も面白い場所と表現する。難しい本を読んだ時も面白い本と表現する。難解な仕事を依頼された時も面白い仕事と表現する。変な匂いを嗅いだ時も面白い香りと表現する。理解できない価値観と接した時も面白い価値観と表現する。たとえ不快感や抵抗感があってもひとまず面白いと表現しておけば穏便かつ丁寧です。対象を受け入れることになるのでトラブルに発展することもありません。面白いと言って受け入れると前向きに価値観を吸収できるため後から本当に面白く感じやすくなるでしょう。美味しいと思って食べる食事が美味しく感じやすいように何でも面白いと思って受け入れると面白く感じやすくなります。面白いという一言はあらゆることを面白くさせるスパイスなのです。コメントしにくい場面では否定や拒否をせず面白いというキーワードで受け入れる。面白い人になる30の方法。まとめ。 その1、相手を楽しませたいという気持ちを一番大切にする。その2、まず人と接触をして面白いと評価される人になる。その3、面白い人になるためには少しでも自分を変えていく努力を心がける。その4、先天的に暗い性格やネガティブ思考であっても明るい性格とポジティブ思考になれる努力をする。その5、自分の殻に閉じこもらずできるだけオープンを心がける。その6、自分がしたい話より相手が楽しく感じる話をする。その7、面白い人の真似をする。その8、ユーモアのセンスを磨く。その9、面白い人になるためには面白い話が必要と思い込まない。その10、話で持ち出す話題は笑えるネタではなく明るく楽しいネタで十分と考える。その11、テレビやインターネットから様々な情報を仕入れる。その12、日頃から意識をして面白いネタを集める。その13、簡潔にわかりやすい話し方を心がける。その14、しっかり相手の話を聞くよう心がける。その15、相手の話を途中で折らず最後まで聞く。その16、バカにして笑いを取るなら人のことではなく自分のことを話す。その17、普段から活字に触れる機会を増やして語彙力を増やしていく。その18、普通のリアクションではなくオーバーリアクションを心がける。その19、たくさん遊びを経験して面白いネタやエピソードを作っていく。その20、些細なことでも笑うようにする。その21、親父ギャグは禁句にする。ただし親父ギャグを言われた時はお付き合いで笑うようにする。その22、面白くないジョークでも積極的に笑っていく。その23、ユーモアの失敗を恐れず勇気を出してどんどんユーモアに挑戦していく。その24、面白いネタを使うなら一人につき一回までとする。その25、ボディーランゲージを心がける。その26、褒めることをネタにして相手を楽しませる。その27、会話の場数を踏んで頭の回転を速くしていく。その28、バカにされても怒るのではなく笑って済ませる。その29、軽微な範囲なら形式やルールにこだわらないようにする。その30、コメントしにくい場面では否定や拒否をせず面白いというキーワードで受け入れる。